本日の聖書箇所は新約聖書使徒の働き28章11節から22節です。司会者が拝読いたします。3ヶ月後に私たちはこの島で冬を過ごしていた。船首に両スクロイの飾りのあるアレキサンドリアの船で出版した。シラクサに寄港して3日間とどまり、そこから回ってレギオンに着いた。1日経つと南風が吹き始めたので、2日目にはポテオリに入港した。ここで私たちは兄弟たちに会い、勧められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着した。私たちのことを聞いた兄弟たちはローマからアピオポロとトレスタベルネまで出迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し勇気づけられた。私たちがローマに入ると、パウロは晩餅付きで自分だけの家に住むことが許された。3日の後、パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集め、彼らが集まった時にこう言った。兄弟たち、私は私の国民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。ローマ人は私を取り調べましたが、私を死刑にする理由が何もなかったので、私を釈放しようと思ったのです。ところがユダヤ人たちが反対したため、私はやむなくカイザルに上訴しました。それは私の同胞を訴えようとしたのではありません。このようなわけで私はあなた方に会ってお話ししようと思いお招きしました。私はイスラエルの望みのためにこの鎖につながれているのです。すると彼らはこう言った。私たちはあなたのことについてユダヤから何の知らせも受けておりません。また当地に来た兄弟たちの中であなたについて悪いことを告げたり話したりした者はおりません。私たちはあなたが考えておられることを直接あなたから聞くのが良いと思っています。この宗派については至るところで非難があることを私たちは知っているからです。それではついにローマ到着と題して、松本先生に御言葉を取り継いでいただきます。
はい、皆さんこんにちは。先週私と雅子はペナン島に行っておりました。途中火曜日にですね、現地の日本人クリスチャンの方々とバイブルスタディをしようと思ったんですね。前回行ったのが1年前でした。その時にペナン島にも日本人クリスチャンがいるのかなと思って探したところ、3名の女性のクリスチャンがおられて、その方々と一緒にバイブルスタディをしたんですね。で、その方々にまた参りますっていうふうにお伝えしましたところ、今回はこんなにもたくさん集まってくださいました。大人が15名、子供が6名、主にその前回行った時の方々がですね、呼びかけてくださって、集まってくださったんですけれども、特に最初子供たちにですね、2本メッセージをいたしました。よく聞いてくれまして、そしてここに写っている韓国人の先生ご夫妻、この方々が普段この集まりを指導してくださっています。奥さんの方がですね、毎週火曜日に女性の方々のバイブルスタディをしてくださっていて、ご主人は月に1回最終日曜日に日本語礼拝を行ってくださっていると。このお二人はですね、27年前に学生伝道をしようと思って日本に行かれた方々です。4年間やったんですが、ほとんど身を結ぶことができず、私たちの日本宣教は失敗だったと肩を落として帰られたそうですが、しかし27年経ってその日本語が用いられて、 しかも若い時に学んだ日本語なのでよく覚えておられてですね、その日本語を使ってこのグループを導いてくださっていました。当初はお昼ご飯食べてそこで解散する予定だったんですが、まだまだ聞き足りないということで、また同じところにほとんど皆さんで戻ってきまして、午後の部が開催されました。この集まりの中の4人の方はもうすでにイエス様を信じているんですが、洗礼を受けるかどうかを躊躇しておられる方々でしたので、それじゃあ洗礼の意味について一緒に学びましょうということで、午後5時半ぐらいまでですね、この学びが続いたんですね。ぜひシンガポール JCF の皆さんとも交流したいというふうにおっしゃっておられましたので、これから実現できたら幸いだなと思っております。さあ、2月に入りました。私たちは1月4回かけてパウロの航海をですね、見てきたんですね。ローマに向けてカイザリアを出航したパウロ、途中大嵐でもみくちゃにされながらマルタ島というところに打ち上げられました。パウロがもしいなければあの人々の命はなかったでしょうね。パウロの素晴らしいリーダーシップの下で彼らはマルタ島に打ち上げられ、しかし今度はそのマルタ島でパウロはマムシに噛みつかれるということがあったんですが、それでも無傷でありました。むしろこのマルタ島の首長のお父さんを癒してあげたことで、島中の人たちが集まってきて、今度はルカの出番ですね。ルカがお医者さんとして医療行為をしてあげたということであります。どれぐらいこのマルタ島にいたのかっていうと、今日の11節3ヶ月後にと書かれていますから、3ヶ月いたわけです。パウロが3ヶ月間いて最後まで福音を伝えないなんて考えられますか？考えられませんね。今までパウロを追いかけてきて彼の性格をよく知っている私たちとしては、当然このマルタ島でも福音を伝えただろう。そしてその福音を聞いて信じて救われた人たちもたくさん起こされたことと思います。ですから、まあ命からがら打ち上げられたマルタ島がですね、まさに宣教地となったということですね。神様のご計画って不思議だなと思います。こんなマイナスのことが、こんなマイナスのことがと次々起こるんだけれども、振り返ってみるとそれを全部益に変えてくださったのは神様ご自身であります。私たちはマイナスが続くとマイナス10たすマイナス10はマイナス20だから、どんどんどんどん下向きにいっちゃうような気がするんだけども、でもマイナス10とマイナス10が神様の御手の中で掛け合わされたらプラス100になるんだと。すごいですね。神様の手の中に入るか入らないかで、ただのマイナスか大きなプラスに変えられるかの違いがあるわけです。私たちの人生の中にもどうしてこんなことかと思うようなマイナスの出来事があろうかと思いますが、それをそのままにしておかないで、神様の御手の中で大きなプラスに変えていただきたいと思います。さあ、マルタ島には3ヶ月いましたけれども、私たちはこの島で冬を過ごしていた船主にベオスクロイの飾りのあるアレキサンドリアの船で出版した。だから別の船もここのマルタ島で冬を過ごしていたんですね。その船の出どころはアレキサンドリア。パウロたちがルキアのミラっていうところから乗った船もアレキサンドリアからの船でしたよね。アレキサンドリアからエジプトの小麦をいっぱい積んでミラまで来てローマに行く途中で沈没してしまった船でありましたけれども、別の船もここで冬を過ごしていた。さあ、見てお分かりの通りですね、もうマルタ島からイタリア半島ってのはすぐ目と鼻の先ですよ。こんな近くだったら何月であろうと行けそうな気がするんですが、このマルタ島から次のシシリー島っていうあの島まで80キロですね。それでも3ヶ月は動けなかったっていうんだから、やっぱり地中海の冬ってのは航海に適さない。この前も80キロだから行っちゃえって言って大変な目に遭いましたから、 今回は相当慎重になりましてですね、この80キロ行くのに3ヶ月待ったわけであります。そして他に待っていた船があって、そこに乗り込ませてもらったと。すごいですね。パウロの一行は276人ですから、その276人が全員乗っかってもまだ大丈夫なぐらいの大型船がそこに備えられていたということです。船首にデオスクロイの飾りのあるって、いちいちルカがこんなことまで書き記していますね。デオスクロイって何かって、これデオス、ゼウスの双子っていう意味です。ゼウスの双子を船の頭につけている、何のためでしょう。航海の守護神としてですね、この海から守ってくださいというお守りみたいなものとしてつけられていたのがデオスクロイの飾りです。そんな書かなくてもいいことをわざわざルカが書くのはどうしてなのかなっていうふうに思いますけれども、まあおそらく私たちを守る神様はこんなものは必要としていないんだけれどもっていうルカの思いが込められているのではないかなと思います。さあこれに乗りまして、3ヶ月いたから11月、12月、1月、2月ぐらいになってでしょうかね、大丈夫かなと出発しました。シラクサ、これは今申し上げたシシリー島の南端にある港町、無事に着きました。そこに3日間滞在したと。まあ、風向きをですね、慎重に見ながらいい天候になるのを待って3日間、そしてその後はそれから回ってレギオンに着いた。レギオンっていうのはあのイタリアの長靴のつま先であります。あのレギオンに着きました。そして1日経つと南風が吹き始めたので、お、いい南風が吹いてきたぞ、じゃあ北上できそうだということで、2日目にはポテオリに入港した。これはなかなか順調な航海ですね。1日でレギオン、2日目にはポテオリまで行きました。ポテオリっていうのは今のイタリアの地図を見ますとナポリのあたりですね。あのナポリ湾の北の北岸、そこにあるのがポテオリっていう港なんですが、そこまで行きました時に1週間今度は滞在します。次を見てわかりますが、もうこのポテオリには教会があったんですね。もう一回見ましょう。あのローマから約200キロ離れたポテオリにはもう教会があった。それでここで私たちは兄弟たちに会い、兄弟たちっていうのはクリスチャンですよ。わあ、ここにももうパウロが行く前から誰か無名の信徒が福音を携えて伝道してくれて教会ができてたんだということが分かり、進められるままに彼らのところに7日間滞在した。どうかパウロさん、ゆっくりしてってください、私たちにもっともっと聖書を教えてくださいと言ってきたわけですね。パウロは一応囚人ですから、じゃあ1週間友達のところに泊まってきますなんていうことが自由にできたんだろうかと思いますが、そういうことができたということ自体相当な自由が確保されたんだなと思います。これは百人隊長のパウロに対する信頼ですね。もうずっとパウロを見てきて、この人が逃げ出すわけはない、この人は絶対に信頼できるという絶対的な信頼感をパウロは勝ち得たんだと思います。このポテオリから今のナポリまで来ると船旅はそこで終了です。そこからは陸路です。あと200キロだからもう心配はないということで、こうして私たちはローマに到着した。実はまだついてないんです。まだ200キロぐらいあるんですが、これは込み出しみたいなものでしょうね。ということは、あの276人運命共同体だった者たちはこの ポテオリの港に入ったところで解散です。まあ、商売のために乗ってた人、パウロたちのようにローマの兵隊に引き入れられた囚人たちはこのローマの兵隊と一緒にいたでしょう。 いやーみんな生きてここまで来れてよかったね、じゃあここで解散だ、それぞれのところに行こうということで、それぞれのグループに分かれたんじゃないかなと思います。私たちの海外日本語協会っていうのはそんな感じですよね。ある時期同じ船に乗って後悔しますけれども、あるところまで行ったら、じゃあここで私たち失礼しますと日本に帰られる方もいれば、それからこのグループに入ってこられる方もいる、それの繰り返しで歩んできたのが私たちの教会であると思います。さあそこからあとは陸路を北上するだけです。この道のことを有名なアッピア街道って言うんですね。このアッピア街道を歩きながら、いよいよここまで来たか、ついにローマに着くんだという思いを持って歩いていった時に、私たちのことを聞いた兄弟たちは、兄弟たちというのはまたクリスチャンですね、これローマ在住の兄弟たちですよ。ローマからアピオポロとトレスタベルネまで出迎えに来てくれた。待ってれば来るのにね、パウルたちね、待ってられない、一刻も早く会いたいと思ってそこまで来てくれた。このアピオポロとトレスタベルネっていうのは宿場町であります。もう一度地図を見ますと、ローマからアピオポロまでは65キロぐらい、トレスタベルネまでは50キロぐらい。アピオポロっていうのはアピオの市場っていう意味の宿場町、トレスタベルネ、トレスってのは山って意味ですね、タベルネは何かを食べるねっていう感じに聞こえますけども、宿、三軒の宿、まあ日本で言えば三軒茶屋みたいなものかな、そういう地名がついた宿場町なんですが、パウロ迎えに行こうっていうことでローマから出発した人たちが、まあ足の強い人たちはアピロポロまで来れたけども、ちょっと弱い人たちはトレス食べるまで来て、僕たちここで待ってるから呼んできてみたいな感じで、まあ65キロと50キロで分かれたんじゃないかなと。まあ65キロ歩いてくるってのはね、最低1日は歩かなきゃなんないわけですから、ほっとけば来るものをね迎えに行くっていうところに、彼らのパウロを迎える気持ちが伝わってくるような気がいたします。なぜ彼らはそこまでしたのかってことです。彼らはパウロのこと知ってたんですか？知ってました。どうして知ってんの？噂で？いや、ローマ人への手紙を受け取ってたからでしょう。ローマ人への手紙ってのはいつ書かれたんですか？今日は使徒の28章ですが、20章で書かれたね。コリントの町で書いたんです。3ヶ月かけて書いたローマ人への手紙をパウロはそこからローマに送っといたんです。先に手紙を送っときます、しっかり読んで学んでください、皆さんで朗読して学んどいてください、後で必ず行きますと言っていたんですが、ついに来ることができた。このローマ人への手紙をローマまで持ってきてくれたのは誰でしょう。さあ真ん中にコリントって見えますね。約3年前にパウロがこのコリントにいるときにローマ人への手紙を書いたんです。この手紙が書かれたということは、その後の2000年間のキリスト教会のに与えた影響力の大きさっていうのはもう計り知れないものがありますけれども、このコリントからローマまでこの大切な大切な手紙を運んでくれたのは誰ですか？それがローマ16章1節に出てきます。ケンクレアにある教会の女性執事で、私たちの姉妹であるフィデをあなた方に推薦します。この方が私が今書き終えるこの手紙をあなた方のところに運んでくれます。前も学んだかもしれませんが、このフィデさん、なかなかのビジネスウーマンだったのだろうと思います。誰かこの手紙をローマに運んでくれる人がいないかなってパウロが持ってった時に、パウロさん、ちょうど私これからビジネストリップでローマに行くところなんです、私でよろしければ運びますと言ってくれたんじゃないかなと思います。言ってくれますか？じゃあお願いします。 すごいよね、このね、一冊の手紙をね、途中、海の藻くずとしないように、命を懸けて運んだのがフィーレさんだった。あの手紙がちゃんとついたんだ。ちゃんとついて、それを読んで、3年前について、読んで、学んでてくれた人たちがいた。その人たちが、あの手紙を書いたパウロが、ついについたぞって、もう途中からね、あんまり来ないからね、もうどうしちゃったんだパウロは、死んじゃったんじゃないかみたいなね、話もあったかもしれないけども、ついについたという時に、この宿場町まで迎えに来てくれたというのであります。私たちのことを聞いた兄弟たちは、ここまで出迎えに来てくれたパウロは彼らに会って神に感謝し、勇気づけられた。勇気づけられたでしょうね。あの手紙が無駄にならなかった。これまでパウロを勇気づけてきたのは神様ご自身です。23章の11節で、あなたは必ずローマで明かしするよって神様はおっしゃった。そして、27章の24節では、あの船の中で神様の御使いがパウロに現れて、あなたは必ずカイザルの前に立つよって励ましてくれた。これまでパウロを励ましてくれたのは神様ご自身だったけども、今回励まされたのは兄弟姉妹を通してであります。兄弟姉妹を通して励まされるってことありますよね。経験されましたでしょうか。それがクリスチャンの交わりの素晴らしさだと思います。そしてあの手紙を学んだ人たちですから、会ったことなかったけど、今初めて会うけども、同じ真理の上に立っている兄弟姉妹だねっていう、ものすごく深い親近感をそこに覚えたから、パウロは神に感謝し、勇気づけられたのではないかと思います。あのローマ人への手紙の書き出しの第1章、結論の部分の15章、2回にわたってパウロは、どれほど私はあなた方のところに行きたいと願ってるかってことを語っています。まずローマの1章10節。いつも祈りの旅ごとに、神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれて、あなた方のところに行けるようにと願っています。パウロはこのローマ帝国全体に福音が広がることを願ってたわけで、そのためには世界の道はローマに通ずっていう、ローマにやっぱり行かなきゃならないと、かねがね思っていて、何度も行こうとしたけども妨げられてきた、今度こそは行きたいと思ってますって3年前に書いて送った手紙。さらに15章のもうすぐ結論というところでも29節で、あなた方のところに行くときは、キリストの満ち溢れる祝福を持っていくことと信じてます、と書いた。ああは書いたけども大丈夫だろうかっていうふうに途中何度か思ったかもしれない。でもついにやってきた。そしてその兄弟たちと会うことができた。キリストの満ち溢れる祝福を持っていきます。確かにそうです。しかし姿は鎖につながれた囚人としてボロボロの服をまといながら来るとは思ってなかった。そういう状態だったのではないかなと思いますね。今回のペナントでの喜び、それもまた一緒に集まって学ぶということの楽しさでありました。まあ、去年お会いした時からですね、私のメッセージを毎週 YouTube で見て聞いてくださっている方、また火曜木曜のバイブルスタディを録音で毎週聞いてくださっている方々もおられました。それならもう勉強できるからそれでいいんじゃない?と思うけども、やっぱりそれだけではない、一緒に集まって学び、語り合う、祈り合う、そのことによる祝福を私たちは今回経験したわけですね。もう一度この御言葉の大切さを経験したような気がいたします。ヘブル10章25節ご一緒にお読みしましょう。はい。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。今の時代便利ですからね。別にわざわざ教会行かなくても、家にいながらにして YouTube 見ればいいや。もちろん情報としては得られるかもしれない。でもこうやって一緒に集まって共に礼拝を捧げるっていう喜びは、それによっては得られないものであると思います。私たちも、今回パウロが経験したように途中途中で、 励まし合いながら一緒に目的地を目指して進んでいくものでありたいと思います。さあ最後のアッピア街道を歩きました。そして16節、私たちがローマに入るとパウロは万兵付きで自分だけの家に住むことが許されたと書かれています。ついにローマ到着であります。ずっと学んできた人は感慨深いね。彼は囚人でありながら万兵付きの自分だけの家に住むことができた。これは破格の待遇であると思います。なんでこんなことは許されたんでしょうね。間違いなく百人隊長ユリアスからの良い報告があったと思います。この人は大丈夫です。私たちこの人のおかげで命助かったんです。本当に素晴らしい人ですという彼からの推薦があったからこそできた特別待遇であったと思います。まあ、彼はですから自由に歩き回ることはできなかったんですけどね。でも逆に言えばね、パウロの人生の中でこれほど安全な2年間ってあったのかなと思いますよ。どこ行ったって命狙われてね、石投げられてね、殺されそうになる場面がたくさんあるのに、ローマの万兵が見張っててくれるところにいて、悪いやつは入ってくることができないと。自分からは出ていくことはできないんだけども、自分に会いたい人はここにやってきて会うことができる。後で見るとね、たくさんの人が来たって書いてあるから、意外と広かったんだなみたいな風にも思いますけれども、不自由なように見えてこれほど安全が確保されたパウロの人生ってのはないんじゃないかなっていう風に思います。私たちがミッショントリップに出かけるときに、多くの場合は現地の方と連絡を取りながら、じゃあ何曜日の何時にどこに集まってどういう内容の学びがいいですか、リクエストしてもらってスケジュール立てますね。そういうふうにやるんですけども、時々ああ残念、せっかく先生来られるのに私その時間帯にはいられないんですみたいな人が必ずいるわけです。でそういう時にはですね、どういう方法を取るかというと、私はこの日は一日中ここにおりますので、あなたのご都合のいい時にいつでもお越しくださいという方法をとって、まあ来る人は入れ替わり立ち替わり来るんですけどね、私はそこに座って一日中いろんな方々とその人に合ったバイブルスタディをするっていうのが時々あるんですが、まさに今回のパウロのように、パウロの居場所は映らないんだけども、パウロのいるところにいろんな人たちがやってきて一緒に学ぶことができたということですね。さあパウロがローマにやってきてまずしたことは何でしょうか。17節、3日の後って書いてるね。まあ、ついて早々で、この3日経つのを何もしないでおそらく待っていたんでしょう。っていうのはね、どっかに行った時にやっぱり最初に何をするか、最初に誰と会うかって結構大切だと思います。例えば日本で新しく総理大臣に就任した時に外遊でまずどこに行くのかっていうことによって、ああこの総理大臣はこの国のこの人を重視しているんだなとか、または新しく天皇陛下になられた時にどの国にまず行かれるんだろうか、それを見ることによって、ああこの天皇陛下はこの国のこういう方を大切に思ってるんだなってのが後々までずっと続くの。あの時最初に来てくれなかったなとかですね、いうようなことが起きるわけだから、パウロがローマに来て最初に誰と会うかってものすごい重要なの。彼はそれをきちんと考えてるんですよね。誰と会ったの？パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集めたって書いてます。ローマには大きなユダヤ人共同体がありました。当時少なくとも7つのシナゴーグがローマにはあったというふうに思われます。そのローマにあるユダヤ人共同体のリーダーたちをパウロは呼び集めた。そのために最初の3日間は何もしなかったのであります。なぜそうしたのか、これが彼の鉄則でしょ。ずっと学んできた方は分かりますが、その鉄則はどこに書かれているのかっていうと、ローマ1章16節に書かれています。ご一緒に読みましょう。はい、私は福音を恥とは思いません。福音は ユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。この訳はちょっと弱い。ユダヤ人をはじめギリシャ人にもっていう訳ね。これはね、こういう訳した方がいいです。まずユダヤ人、それから異邦人。 To the Jews first and then to the Gentiles という順番。まずユダヤ人なんだ、そして彼らが拒否したら異邦人なんだというね、この方策をパウロは愚直に愚直にこれまでやってきたんですよ。でその結果ユダヤ人から石投げられたり迫害されたりしたこともあったの。もうこれまで散々そうやってきたんだから、もういいじゃない、その順番気にしなくても、最初から異邦人に行けばいいじゃないっていうふうに見ている私たちは思うんだけども、いやそうじゃない。これは神様が決めたこと。イエス様だってそうでしょ。私はイスラエルの滅びた羊の以外のところには使わされていませんって言って、最初はまずユダヤ人、それからカナン人、異邦人にということで伝道されたわけなので、パウロはこのローマに来てもこの原則を徹底的に守り続けているということがわかります。なぜならそれが神の定めた方法だからです。だから彼はね、効率よりもね、忠実さを選んだんです。これ私たちも時々考えさせられますね。いや、こうやった方が効率よくいくよ。いや、効率よりも神が定めた方法なんだ。これは忠実でありたいと思うところ、時に長い目で見たらそちらが正しかったということがあるわけですね。このユダヤ人の指導者たちがパウロの召集に応じて集まってきたんです。なんで彼らパウロに呼ばれたら集まってくるの？覚えてますか？使徒の18章でパウロがコリントに行った時に結構打ちひしがれていたんだけども、そこである夫婦に出会って同業者だったから一緒に仕事しながらパウロは元気を取り戻したっていう話がありました。誰？アクラとプリスキラという夫婦ですよね。あの人たちはローマにいたんです。どうしてコリントに来たんですか ?18 章に書いてあったね。皇帝クラウデオの時代にローマからのユダヤ人追放令ってあったの。これ紀元49年にあったっていう歴史に残ってますけども、ユダヤ人はローマから全員出ていけという命令が皇帝クラウデオによって出されたので、ローマから出てきたアクラとプリスキラはどこに行こうかと思ってコリントに行ったところでパウロに出会った。でその後このユダヤ人追放令が解除されたので彼らはまた戻っていった。だから今ここに来ているユダヤ人たちという人たちも一旦はローマから出てるんです。でその解除令が解かれたからまた戻ってきた人たちなんだから、ローマ帝国のあちこちに一旦出てるんです。そうしますとね、いろんなところでパウロのね話っていうのは聞きますよね。パウロがここに来てねっていう話はね、いろんなところ行って聞いてると思うの。だから一度そのパウロとやらに会ってみたいという思いは彼らも持ってたんでしょう。だからパウロが召集した時に彼らが集まってきたんだ。さあ集まってきた時にパウロは何をしたんですか？まず弁明から始めるんだ。兄弟たち、私は私の国民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されましたという弁明から始める。これは自分の名誉を守るための弁明というよりも、自分がもし疑われていたら私が語る福音を聞いてもらえないから、私はどう疑われてもいいけども私の語る福音は聞いてほしいから、そして私の語る福音は信じてもらいたいから、そのためには私の身の潔白を証明することがまず先だと思ってこの弁明をしているんです。6つのことを彼は言ってますが、まず第一は、私の国民に対して背くことはしていない、私は自分がユダヤ人であることを大変誇りと思ってます、私は生粋のヘブル人です、イスラエル人です、ベニヤミンの別れのものですということですね。だから決して私はイスラエル人をやめたわけじゃない。そして先祖の慣習ってのはユダヤ人としての慣習だよね。もうそんなものはどうでもいいんだと思ってるわけではない。私はユダヤ人としてきちんとその慣習を守っているんです。そういう私なんだけども、 エルサレムにいたときに、ある誤解、ある見間違いから私が訴えられ、そして捕らえられた囚人となったんです。でも18節、ローマ人は私を取り調べたが、私を死刑にする理由がなかったので、私を釈放しようと思った。ローマ法によって私は裁かれたんだけれども、無罪であることが明らかになったのです。じゃあ釈放されたんだろうと思うところが、ところがユダヤ人たちが反対したため、私はやむなくカイザルに上訴しました。このユダヤ人が反対したために、ローマの総督はなかなか私を自由の身としてくれない、それであれば私はカイザルに上訴するというローマ市民としての特権を使ったんです。その結果、私は今ここに来ましたということです。でもだからといって私は同胞を訴えようとする意図は全くありません。私はイスラエル人です。私はユダヤ人です。私の同胞のユダヤ人を悪く言うつもりは全くありません。そういうことが私の目的ではありません、という6つの弁明を彼はするんですね。このようなわけで、私はあなた方に会ってお話ししようと思いお招きしました、ということです。まずそのことを知っていただきたい。そしてまずはユダヤ人コミュニティの指導者でいらっしゃる皆さんに会って話したいと思った。でその時におそらく聞いてた人たちはパッとパウロの手に目をやったんじゃないかなと思います。そうするとパウロの手に鎖が見えるんだ、まあ、鎖につながれてるってことは何かやらかしたんじゃないかなっていうふうに思われるでしょう。それに気がついて、私はイスラエルの望みのためにこの鎖につながれているのです、とパウロは言うんです。イスラエルの望みって何ですか？イスラエルの望みって何ですか？イスラエルが何百年も、いや何千年も待ち続けた望みって何ですか？それはメシアですよ。旧約聖書の創世記の3章15節から、神はメシアを送るって約束していた。それをずっと待ち望んでいた民がイスラエルなんです。だからイスラエルの望みっていうのはメシアが来られることです。そしてそのメシアは実はもうすでに来たんです。お名前はイエス・キリストとおっしゃいます。ところがユダヤ人の多くはこのイエスがメシアであることを認めず、また知らず、まだ来てないと思って今もひたすらに待ち続けている。もったいない。メシアは来たんです。来ただけではなくて、私たちが救われるための御業を全部やってくれたんです。それは私たちの身代わりに十字架で死に、墓に葬られたけれども3日目に復活するという方法を通して私たちの救いの御業をもうすでに成し遂げてくださったんです。ユダヤ人は大変な落とし物をしています。落としたことにも気づかずにそのまま行ってしまったらあまりにもったいない。だから私はちょっと待ってください、あなたこれ落としましたよって言うんだけれども、多くの人たちはいやいや私はそんなもの落としてない、いやあなたのものですよ。あなたのものですよというのはメシアのことですね。イエス・キリストはあなたのために来てくださったんですよ。この方抜きではあなたはユダヤ人として完成しません、ということをパウロは声を大にして語ってきた。私自身、パウロ私自身もかつては知らなかった、知らなかったがためにとんでもない間違いを犯してしまった、知らなかったがために望みのない人生を歩んでいた。しかしそんな私に対してもイエス様は現れてくださった。そのおかげで私は変えられたんです。だから私は伝えないではいられない、まだこの方を知らない方に対して伝えないではいられない。それで私はローマにまでやってきたんです。その結果この鎖につながれているんです。私はイスラエルの望みのためにこの鎖につながれているのです、というワンセンテンスの意味をご理解していただけましたでしょうか。そのように語った時に聞いていたユダヤ人の指導者はこう答えるんですね。すると彼らはこう言った。私たちはあなたのことについてユダヤから何の知らせも受けておりません。また当地に来た兄弟たちの中であなたについて悪いことを告げたり話したりする者はおりません。2つのことが分かりました。まず第一に、 当局であるサンヘドリン、ユダヤ最高議会からパウロに関するあの男が来たら気をつけろとかっていう通達はローマには届いていないってことが明らかに分かりました。もう一つはローマに今いろんなユダヤ人がいるけれども彼らからパウロに関する悪い噂は聞いていない、あなたに関する悪い噂は聞いていないけれども、22節私たちはあなたが考えておられることを直接あなたから聞くのが良いと思っています。この宗派について、この宗派って何、まあ、ユダヤ教の中のキリスト派っていうのかな、キリストを信じる者たちについては至るところで非難があることを私たちはよく知っているからです。いわゆるこのキリスト派については非難があることを知っているので、それがどういう教えであるのかということを直接あなたから聞くのが良いと考えていますと答えた。今日の聖書箇所はここまでですね。パウロはここまでのやり取りを通してローマの現状を大体把握することができました。そうか、私に関する悪い噂は聞こえてきていない、しかしいわゆるキリスト教に対する誤解があることは分かった。しかし彼らはだから俺たちそんな教え聞くつもりないよとは言わないで、聞く耳は持っている、よし、それであるならば理路整然と説明さえすれば分かってもらえるぞというふうに彼は考えたんでしょうね。今日はここまでですが、次回は日を定めてさらに大勢でやってきてパウロから話を聞きます。素晴らしい姿勢ですよね。人を噂で判断するんじゃなくて、これ私たちにも即適用できることだと思うけども、誰かの悪い噂を聞いたら、そうなの、知らなかった、ちょっとこれから付き合い方考えようってすぐ言わないで、直接その人と話をする、直接その人とから確認することの大切さであります。そのことをきちんと面倒くさがらずにしさえすれば多くの問題は回避することができるということについての私たちに対する一つの教訓ですね。さあ、この箇所を通して私たちはパウロが夢にまで見たローマにやってきたときにまず取り掛かった仕事は何かっていうことについて考えたいと思います。彼はこれからローマにいて腰を据えて御言葉の種をまこうと思ってんだけど、種をまく前にまきゃいいってもんじゃない、まず何をする、今種をまこうとしているこの畑の土壌はどういう土壌なのかということの確認であります。すぐまいていいもんなのか、いやまず石を取り除けて、誤解があれば誤解を取り除けて、まず耕していい状態にしてからまかないと、まいても意味がないから、どういう状態なのかってことを確認したってのが今日の内容ですよね。これもまたすごく大切な働きであると思います。こういうのは英語でプリエヴァンジェリズムって言いますね。プリエヴァンジェリズム、エヴァンジェリズムは伝道だけど、伝道の前にまずするべきことってことです。日本語でなんていうの、全伝道っていうのかな、ね、すなわち私がこれから語ろうとするときにまずその人の心の中にキリスト教に対する偏見とか誤解とかがあれば、それをまず取り除くということですよね。まず教会に対して好感を持っていただきたい、わあ教会っていいところだな、どういう教えをしているんだろうっていうふうに思っていただけたら素晴らしいと思います。そういう意味で私たちは英語教室っていうのをやっています。毎週金曜日にたくさんの日本人の奥さんたちが教会に出入りします。まず間違いなく好印象を持ってくださってると思います。ただで教えてくれる、しかも一人の先生が何十人教えるだけじゃなくて、一つ一つのテーブルにそれぞれ先生がついて発音まで教えてくれる、なんて素晴らしい教会っていいとこだなというふうに思っていただけたら幸いですよね。今週の金曜日はクラスの後に特別セミナーってやりますけれども、そこでは今までいつも僕が話してたんですが、私たちが30年以上洗礼式のためにプールを使わせていただいている玉中温さんに証しをお願いしました。彼女は去年金婚式を祝った方ですね。あの 大成功したビジネスマンの夫を50年支えてくるってどういうことなのか、それについてお話ししていただくし、3人のお子さんがいるんですが、ご長男は全盲の方です。そして日本に留学されて、その時に日本でとてもよくしていただいたことから、日本語協会に何か貢献したいと思ってプールを提供してくださるようになったんだけれども、母親として大変辛いところを通ったと思うんですが、今その方もご立派に活躍していらっしゃる、妻として母として、そういうところをお聞きしたいと思ってますね。そのことによって、ああ聖書って素晴らしいことを教えているんだっていう印象を参加しておられる皆さんに受け取っていただけたら幸いだと思っています。さあ今日の説教題は、ついにローマ到着であります。何を思い出しますか？今年度の御言葉ですね。これはパウロがまだエルサレムにいたときに神様に語られた言葉です。勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを明かしたように、ローマでも証をしなければならないと言われた、この一つの約束を信じてパウロはここまで歩いてきて、今日ついにローマに到着した。まさにこの神様の約束が成就したのが今日の箇所であります。でもまだ成就の半分だね。ローマでも証をしなければならない、証をするのは来週の箇所です。だからこの神様の約束の完璧な成就を学ぶのが来週の箇所。そして来週はいよいよ使徒の働きの最終回でございます。2年半前の6月から始まったこの連続公開説教、お付き合いくださってありがとうございます。来週はいよいよ最終回ですね。さあ今回の箇所を通して私たちは何を学ぶかっていうと、神様がこうおっしゃったんだからローマに行くよ、それは分かった。でも神様は途中ローマに着くまで何の問題もないということは約束しておられないってことは、この数章を読みながら私たちは嫌っていうほどを味わったのではないかなと思います。こういうふうに語られたらスッスッスッとローマに行くのかなと思うじゃない。まさかパウロはカイザリアで2年間も足止めを食らうことになるとは思ってなかった。まさか自分がカイザルに上訴しますと言って囚人としてローマにやってくるとは、手に鎖がついてるとは思ってもいなかった。まさか地中海の航海で船が大破するとは思ってもいなかった。途中まさか水夫が逃げ出そうとしたり、囚人は殺してしまえっていうような状況になるとは思ってもいなかった。まさか打ち上げられたマルタ島でマムシに手を噛まれるとは思ってもいなかった。そしてローマに到着する前に、あのマルタ島という島で3ヶ月も滞在することになるとは思ってもいなかった。ローマに行くことは知っていたけども、どういうルートで途中何が起きてそこに到着するということまでは神様は語ってないから、それは分かっていなかった。でも今いろんなことがあって、いろんなマイナスと思えることもあるんだけども、振り返ってみるならば、神は全てを益に変えてくださり、今パウロはローマでこれまでの人生の中で最も安全な場所で証をする準備が整ったということであります。先月の5日が今年最初の礼拝でありました。あのあたりで私申し上げたと思いますけれども、2020年に入って私たちもパウロと一緒に2020年を後悔します。つまり途中さまざまな嵐があるかもしれないというふうに申し上げました。あの時点で分かっていたことっていうのは、イランとアメリカが衝突して一触即発だぞ、大丈夫だかっていう話、北朝鮮が核兵器の開発を諦めてないぞっていう話、気候変動が随分進んで世界がちょっとおかしくなってるぞって話、そのようなことから昨年末のいわゆる終末時計ね、これ科学者が作った終末時計ですが、それは11時58分であるってことについてお話ししました。人類滅亡まで科学者はあと2分だと言っている。しかしその針はさらに20秒進みましたね。あと100秒だって。今11時58分20秒です。そのことが言われた後に新型コロナウイルスであります。 もうそれまでに十分問題だらけの問題があったにもかもう結構ですと言いたいけども、これでもかと言わんばかりにですね、また今度はこういう問題が起き、そしてこれが今日私たちが感じているほどの大問題になるとは誰が予測したでしょうか。今朝の段階で1万4000人が感染し、300人以上が死亡している。これから一体どうなっていくんだろうかというふうに皆心配している。でもね、皆さんね、こういうことが起きるとその影に隠れて気づかないでいるだけで、実は他にも恐ろしいことがいろいろ起きてるんですが、今シーズンアメリカでインフルエンザがすごい流行してまして、今シーズンって言うんだから12月1月っていう話でしょうね。それだけの間に1500万人がアメリカでインフルエンザに感染し、 1% の14万人が入院し、入院した中の 6% の8200人が死亡してるんですって。そういうニュースってあまり聞こえてこないよね。コロナウイルスばっかりの話でもう頭がいっぱいでね。でもね、コロナウイルスで亡くなったの300人なの。このインフルエンザでアメリカで今シーズンだけで亡くなったの8200人ですって。どっちが大変なのかなって思うんだけども、だからコロナウイルスの問題が解決したらもうあとは問題ありませんって言ったら、その大きな問題が取り除かれた時にその陰に隠れていた小さな問題が次々と見えてくる。まあまだ2020年に入って1ヶ月しか経ってないのに、人類を脅かすような問題が次々と起きてるなと。オーストラリアでどれだけの森林火災でどれだけの土地が奪われたんですか。ただでさえ二酸化炭素多いぞって言ってるのに、あれがもっと多くの二酸化炭素を発生させてるじゃないですか。そして気候変動がさらに進み、今日本の豪雪地帯と言われている魚沼、数日前の段階で積雪ゼロ。考えられないですよ、こんなこと今まで。そんなことが次々と起きている。そして経済的なことを言えばイギリスの EU 離脱であります。私たちはパウロの航海の旅を見ながら、うわパウロ大変だな、うわ嵐にあって、え殺されそうになって、え打ち上げられてマムシに噛まれて、うわパウロ大変だなって、一言じゃないですよ。私たちも大変ですよ。もう一つのことが解決したらまた次にいろんなことが起きている、そういう世界に私たちは生かされているときに、パウロがどうやってあの困難な航海を乗り越えていったのかという姿が私たちのお手本となり教訓となるのではないかなっていうふうに思います。大切なことはね、問題を恐れすぎるのではなく甘く見すぎるのでもないというスタンスだと思います。こういう問題が起きるとね、恐れすぎる、逆にね、甘く見すぎてもダメです。注意します。でも恐れすぎるのもよろしくない、このスタンスだろうなと思うんですけども、神様はパウロに何の問題もなくお前はローマに着くよとは約束していないのと同じように、私たちに対しても何の問題もなく今年に目的地に着くよとは約束してません。むしろこうおっしゃってます。ヨハネの16の33、最後の御言葉です。ご一緒に読みましょう。はい。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。なんと力強い御言葉であろうかと思います。イエス様は私を信じたら問題なんか何にも起きないから安心しなさいって言ってないの。困難があるって言ってんの。でも勇敢であれって言ってんの。なぜなら私たちが信じているイエス・キリストはすでに世に打ち勝った方だから、この方と手を離さないで私たちが歩いていくならば、私たちに対する平安は約束されている。この平安は問題がないことによってもたらされる平安ではなくて、問題のただ中で味わうことのできる平安を約束してくださっている。パウロを見てるとまさにそんな感じだね。問題のないことの平安じゃない、問題のただ中で神様を信頼することによる平安で、彼は満ち溢れているなと思います。この信頼があるときに、私たちもこの2020年の航海において平安を保つことができる。いや、むしろ私たちにとって問題だと思ったことさえも福音の前進のために益と変えてくださるお方を知っているというのは、なんとすごいことでありましょうか。そうでありながらもパウロは あの宿場町でローマからやってきた兄弟姉妹と会った時にすごく励まされたって。パウロに励ましなんかいらないかなと思うけども、彼もいるんだよ。やっぱり兄弟姉妹と会って励まされたんだって。ましてや私たちはいりますよ。私は神につながってるから別に兄弟姉妹の励ましなんか必要ない、そんなこと言える人いません。だから私たちはお互いを必要としているんです。お互いに励まし合い、支え合い、祈り合ってこの難局を乗り越えていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、ついにローマに着きました。私たちは何ヶ月もかけてこの箇所を学びながら、その途中どんなにマイナスと思える出来事があったかということをよく知ってます。しかしここまで来て振り返った時に、そこには綺麗な一本道が見えます。神様は最初からこの一本道が見えた上でパウロに、あなたは必ずローマで私のことを明かしするとおっしゃった。パウロは細かいことまではわからないけども、目的地だけはわかった。そしてあなたに信頼して進んできた結果、今日の地点までやってくることができました。天のお父様、私たちの旅も現在進行形であります。今すでにもう十分すぎるほどの問題が起きてますけども、さらにこの上何が来るんでしょうか。しかし天のお父様、私たちがあなたから目を離さずに、あなたの手を離さずに歩いていくときに、この問題のただ中にあって私たちは平安を保ち続けることができますから感謝いたします。ですから私たちはあなたの御言葉を必要としていますと同時に、兄弟姉妹の励ましも必要としています。一緒に手をつないで前進していくことができるようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。